日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいです。さあ、今ちょっと下の方でじーっと音鳴ってると思うんですけどまあ下か上か多分お聞きになってる皆さんは分からないと思うんですけ ど今日はね、足元に扇風機を置きましてですねはい、はい、しかも僕だけじゃなくて文雄くんの方にも置きまして、
うん、
ちょっとそれぐらい暑いっていうことなんです
、ね、
スタジオがね、
もうかなりのもんですよね。
31.5 度。
ああそうですか、
はい、室内気温が
このね、アパートのクーラーというのを増すのが50年前に設置されたクーラーですので、ちょっとかけますと大きな音がするんですよね。
いや、というかね、数クーラーをかけようにも、まずね、あの、うん、なんかコールドとホットを変えないとダメなんですけど、まずそれを変えてないっていうのと、いつもはね、あの天井から扇風機があるんで、まあ、そこの風をですね、僕いつも受けながらここで事務作業してるんですけど、それをするとこのマイクがですね、風拾ってしまうんで、ちょっと今日はもうクーラーも扇風機もなしかなと思ったら、文雄君がですね、もうこれ何年前の扇風機かわからないんですけど、
それ100円でね、ダイエーで買ったんですよ。
そうな
ん、京橋の。
ダイエーって書いてました。
そうで
しょ。なんか当時はなんか吹田に工場があったんかな、大阪府なんか吹田市ってこれ。裏に書いてたんですけど、そのなんか30年ぐらい前の100円のダイエーの小さい扇風機と、はい、で文雄君の方はなんかまた、
ね、これ韓国の例、
韓国
旅行中に、
はい、
これ韓国のなんか俳優さんの写真が載ってるん
ですよ。韓国でした、それ香港ちゃいましたっけ。
いや、これは多分韓国、
ちょっとなんかプラスチックっぽい、ピンクのプラスチックみたいな、
はいはい、
あ、なんかハニル
って、ハニルと書いてましてね。でここになんかこれ、お前この俳優さんしたんか、
わからんな、
チョヨンピルさんではないな、
うん、黒髪の、うん、チョヨンピルさんじゃない、黒髪の男性2人で、
うん、
それぞれ七三分け、ちょっと昔の日本の漫才師みたいな、
まあお二人のペアで何かやってはったか、はい、しかなんかわからんけどね、
そういうシールを貼ってる、
はいはい、
まあ、プラスチックのピンク色の扇風機、はい、その2つをですね、今お互いの足元に置いて、
はい、
もうあのこれ強とか弱とか中とかないから、う
ん、これはあるんや、これ韓国
ハニルのやつはさすがに
あるんですよ。
こっちの台のやつはね、もうあのスイッチ押すだけのやつなんで、うん、
今
のこれ青色だねんな、羽が、
そっちがちょっと大きいね、
はい、青色の羽がですね、ガーッと回って、うん、
はい、
でこの扇風機カバーにはですね、懐かしのあのダイエーのロゴマークが、
そうですよ、
これね、卵半分に切ったみたいなやつなんですけど、
何十年か前にね、あの、はい、京橋のダイエーで買い物してたらね、
はい、
タイムサービスっていうアナウンサーがあったんですよ、
はい、
タイムサービスって何やろうなと思ったらね、
はい、
扇風機100円、もう何もかも飛んで走っていって買った扇風機、
まあ、ちゃんとね、なんか表示法に基づく、なんかなんとかとか裏に書いてるから、
まあ、大ですから、そんなに変なもん売りません
け
どね、
違法なもんじゃないんですけど、まあ、ただやっぱりもう何十年、ほんまに30年もぐらい前やと、
まあ、それぐらいはもっといってると思うんですよ、うんうん、
まあ、40年弱の扇風機やから、多分消費電力は多分すごいやろうなと、
まあ、大したこと小さいからね、
あ、そうですね、う
ん、まあまあ、はい、あのこれでも役に立つということです。
いや、ほんま役に立ちますね、
この韓国のこれもね、ずっとこれ動いてくれてますよ。
そうですね、その俳優さんの名前も僕ら全く知らんけど、
知らんか
けど、それをずっとこう見ながら、あ、まあ、韓国の扇風機のおかげでちょっと涼しい夏過ごしてるなみたいなことをね、ずっと思ってたんですけど、
コンセントはこれちょっと違うんですね、国際コンセントですからね、変換のやつつけなく日本で使えへんという、
なるほどね、
まあ、そういうような海外旅行の思い出の品ではありますね。
そうですね、はい、まあ、そんなもん海外旅行行って買ってくるのもなんか文雄君らしいなというか、
ね、
結構それかさばりますからね。
そうそうそう、
はい、あ、ちなみにですね、
あんまりそんなこと考えませんね僕は。
そうですね、うん、今ね僕ら収録してるのがちょっといつもより早くて、
あ、そうか、
はい、
う
ん、7月の21日の火曜日2020年に収録してて、でこれなんでかっていうとですね、うん、実は私ですね、今度7月の23日ですね、本来この JOBBB653 の、 あの収録日が23日なんですけど、
ああ、
はい、その日にですね、うん、実はちょっとキャンプに行くんですよね、はい、でちょっと僕がその23日に収録できないっていうので、まあ、今日は急遽火曜日に収録してるわけなんですよ。だから、まあ、僕らの今からあの1週間の動きなんですけど、うん、ちょっとその、まあ、キャンプどこ行くんかとかね、
あ、お前そのまた沖縄行くんじゃん、オリオンビールの T シャツ通るやんけ。
あ、これはね、愛媛のあれですよ、アサヒビールの四国工場で2年ぐらい前に買って、まあ、だいぶもうあの色も剥げてきてるんですけど、
は
い、そうですね、別にあのオリオンビールの沖縄に行くんじゃなくて、
なるほど、
あの今回はあの富山県と、まあ、新潟長野ですかね、まあ、言うても近い
日本海側や、
日本海側と、あとはまあその
そ、ね、
アルプスっていうんですか、なんかようわからないですけど、まあ、その中の、
うん、
3カ所のキャンプ地をですね、その、まあ、貧乏旅行しようかな、家族3人でしようかなっていうことなんで、まあ、スケジュールはですね、うん、ちょっと長めでね、まあ、だからみんなが夏休み入る前の夏休みみたいな感じで、
23
日から、
うん、
8月の10日まで、だからまあ15日、まあ、半月ぐらいですかね、
すごいな、
まあ、2週間ちょっとなんですけど、うん、それにあの私、哲平と、まあ、つぐみとゆいの3人で行ってくるんで、まあ、その間ですね、うん、そのまあ収録もちょっとなかなかできないということで、まあ、とりあえず今回の6号さんに関してはちょっといつもより 2,3 日早めに収録して、でも今日すべて撮るんで、あのお便りコーナーとかもねまだ数名の方しかあのいただいてないから、だからもしねこの後にですね今週お便りくださったらまた来週次週次回ですね、だから6号を読んで公開します。
背中にもあのパソコンとか持っていくわけね、
持っていきます、パソコンも持っていくし、あとはこの収録機材、このミキサーとレコーダーとで、まあ、マイクは1本だけ、マイクいつも僕ら4本使ってるんですけど、卓上マイク1本持って行って、で大阪と、まあ、多分最初は富山になるのかな、富山をその電話でつないで、で、まあ、次週以降だから、7月30日更新分と、うんうん、で8月6日更新分は、あの電話で、
まあ、支局発になるわけ
ね、そういうことですね、だから富山支局と、うんうん、で8月6日は多分長野支局かなになりますね、
この前の僕のね、はい、964みたいなもんやね、
あ、そういうことですね、はいはいはい、最近ちょっと支局続いてるんですけど、まあ、そういう理由でですね、ちょっと今日は早めに、あのいつもより早めに収録してますので、はい、ご了承いただきたいなと、
あ、ごめんなさい皆さん、
はいはい、思います、
ご迷惑かけます、
はい、でね、はい、あのまあ、せっかくなんでちょっとついでにキャンプの話なんですけど、僕今回その、まあ、現地で JOBBB をこう更新しないとダメなんで、あのやっぱりインターネット回線が必要なんですよね、
まあ、そらそや、
あの、まあ、文雄君との収録は電話回線でできるんですけど、そのホームページにデータをアップするときにインターネット回線が必要なんで、まあ、現地の Wi-Fi 使ってもいいけど、まあ、やっぱり主力となるのはスマートフォンやと思うんですよね、まあまあ、僕今ドコモ の、
あ
の、
ね、
回線使ってますけど、ただそれをするとですね、やっぱりすぐにそのパケットっていうんですか、今だいたい1ギガ単位で、うん、あの追加料金かかるようになってるんですよ、僕のプランはね、だから1ギガ超えたら、次1000円払って、うん、あの3ギガまで使えるとか、で3ギガ終わったら5ギガで、5ギガ終わったら7ギガっていう感じなんですけど、もう言うてももうすぐその上限超えてしまうんですよ ね、
まあ、ね、
もうそれは分かってたんで、
ちょっと喋ったり1時間もね、
そうそうそう、でしかも、あ、まあ、てかその電話じゃなくてインターネットの方ですね、インターネット回線の方がもうすぐにその上限いってしまうし、はい、まあ、その度に追加料金払ったらほんまにせっかく貧乏旅行してるのにね、お金かかってしゃあないっていうことなんで、うんうんうん、今回ちょっとね、あの別にこれドコモさんからその紹介してくれって言われたんじゃないんですけど、はい、あのまあ、現地でできるだけこう快適にインターネットをその残量気にせずにね、通信量気にせずに使えるようにしたいなと思って、うん、ちょっとあのドコモ の、 そのマイドコモっていうホームページがあってね、まあ、自分 の、 あの ID とパスワードを使ったら自分のページに入れるんですけ ど、 なんか今の現在の鉄平、まあ、の、 その契約内容とか、で、あの今月料金いくら今使ってるかっていうのが、まあ、そのマイドコモで全て分かるようになってるんですけど、まあ、あのお店に行っても分かるんですけど、今ちょっとね、なんかどうもドコモのお店がそのコロナかなんかでなんか しっかり開いてないみたい な、
そうなんか、まあ、ドコモにませやな、
そうなんですよ、なんかそんな状況みたいなんです、まあ、確認はしてないですけど、はいはい、だからまあこのホームページで今回 の、 その現地で の、 その回線で何かこういいプランないかなと思って、こうドコモのホームページって調べてたらですね、今僕もこれ初めて知ったんですけど、あのギガホっていうのをやってるんですよね。それ何かっていうと、なんか1ヶ月に、まあ、本来なら30ギガバイト、本来30ギガバイトなんか、なんか今キャンペーン実施中で60ギガバイトまで、
倍やん。
そう、1ヶ月にその定額料金で使えるっていう、なんかそういうのがギガホらしくて、で、まあ、それやったら高いんかなと思ったんですけど、意外とその今僕が言うたその追加料金払うよりかは全然安いし、そもそも 60GB って結構すごいあの通信量なんですよね。だからまあこれさえあればですね、まあ軽く1ヶ月はですね、外でなんていうかな、まだ無理、あのその我慢せずにインターネットが使えるぐらいの、
ね、主力活動ができる、
そうですね、 60GB ってそれぐらいの容量なんで、じゃあそれやったらということで、まあ7月と8月だけこのギガホっていうのに自分 の、 その契約を変えたんですよね。もうこれすでに変えております。
あ、よかった、
はい、でそれでまあ別にそこまでお金がダーンとなんか例えば1万2万上がるとかそんなんじゃなくて、まあ2000円か3000円ぐらい今のプランプラスして、まあ、この60ギガっていうそのギガホっていうのをしたんですけど、あ、まあ、今回ね それをするにあたって僕はちょっとホームページでこうどうもあの契約できるみたいな感じだったんで、それをやったら結構難しくて、
あ、そうか、
で結局あのドコモに電話して、そのいわゆる オペレーターの方にそのいろいろ自分の個人情報とか伝えて、まあ、契約したんですけ ど、 でその時にちょっと僕が感じたのは、はいはい、あの、はい、今って結構いろいろその安い格安の あのSIM カードとか
あるらしいね。
もしくはこういう何、うん、その第三 の, そのキャリアっていうんですか。だからどこも、まあ、au ソフトバンクが今多分三大キャリアだと思うんですけど、それプラス、まあ、例えばビッグローブがあったりとか、なんか Y モバイルがあったりとかするんですよ。でそういうのがあってね、うん、だからそことその今僕があの契約してるそのドコモとかの その三大キャリアの違いって何やろうな、うん、何なんやろうなと思ったんですよ、うん、でまず、うん値段安いんですよね、その格安スマホってね。うんうん、そうやろね。だからそういう意味で、うんうん、お金ドコモやったら多分ちょっとは多く1割か2割ぐらい多く払ってると思うんですよ、うん、今日じゃあ何がいいんかなと、うん、俺その他の人よりもお金を多く払ってと思ったら、うん、やっぱりねこういうそのいわゆる契約するときとか問い合わせするときに、うん、ドコモやとね、うん、あの電話が比較的つながりやすいんですよ。
まず
電話がつながりやすいですね。なるほど。それと、うん電話無料です。あのドコモの携帯電話からドコモのなんか151かなんかなんですけ ど、151にかけるときは無料やし、
まあ、フリーってやつやね。
そうですで、うん、これがね多分ね格安スマホになると
なるほど。
その例えばナビダイヤルやったり0570とか050570とかナビダイヤルめっちゃ高いんですよ。 1分間なんか10円か20円ぐらい取れるんですけど、でさらにですね、うん、その連絡先すらないときもあるらしいんですよ。あ
そう
だからもう全て連絡はインターネットのチャットでとかね、メールでとか、
まあ、それ上線とまた安なれ、
そうそう、だからその分を削ってるから、うん、結局格安スマホは安いんやなっていうことがあって、うん、まあこれはもう一長一短やなと思って、まあ、で今回は、うん、まあそのこういうそのコロナでそのなんていうんですか、うん、あのまあ、代理店というか、あのサービスセンターもなかなか行けない状況の中ですね、まあ、人と直接会わずにですね、こういうインターネットとか電話使って、まあ、自分のプランをこう変えれたっていうのはね、まあ、もちろんその格安スマホでもですね、多分ネットで全部変えれるんですけど、ただね、やっぱりこのドコモもそうやし、格安スマホもそうなんですけど、なんかこっちのその不安みたいなのあるじゃないですか。ここのプランにしたら追加料金かかるんちゃうかとか、もしくはこれにしたらなんかまた別のプランに今度変えたいときにその違約金かかるんちゃうかとか、そういうやっぱり今までね、もう散々僕らユーザーはこういうその通信会社にまあある意味いじめられてきたじゃないですか、
うんまあそうね、
もうその有無を言わさず金払わされてきたみたいな感じ、そうね、うん、そういうやっぱ黒い歴史というか苦い経験があるんで、うん、やっぱりこっちも契約するときに、まあ、今2020年の現代ですらですね、うん、ちょっと疑心暗鬼になってるんですよ。
いやそれ大いに疑心暗鬼になる
で、その疑心暗鬼をですね、うん、その解消してくれるような説明がほぼないんですよ、ホームページ
には。なるほど。
あるかもしれないですけど、まず見つけられないんですよね。だからこっちもホームページでネットで契約しようにも、うん、なんかこれ契約してもうたら今度、ね、だから僕結局2ヶ月だけギガホにして、 あとはギガライトっていうあのそのプランにしようとしてるんです、うん、その後はだから9月から ね、
戻るわけね。
その時戻る時になんか法外なお金を取られたりとか、
うん、まあ、不安やわね。
そう今まであったやつが2年縛りの時の契約、うん、あ更新月以外でやったらなんか1万何本お金かかるとかね、うん、そういうのがあったから、それで僕は
散々やられてるから
散々やられてるから、うん、もうだから僕はその実際に対人というか、まあ、電話の、うん、ま、あの電話でですけど、うん、その人間対人間でいろいろもうほんまにこっちの疑問を全部向こうに解消してもらってから契約、まあ、納得して契約したっていうのが今回の、
まあ、まあ一応納得して契約が
一応できました。
あ、よかったな、
はいはい、でそこでちょっと面白かったんが、そのなんか僕は今その違約金の話したんですけど、うん、なんか1年ぐらい前にそういうなんか2年縛りの違約金が高すぎるからっつって、うん、なんか日本のまあ国会議員か誰かの方が言ったじゃないですか、
うん、何回でも言うてるけどね。
そうでね、あれ、ね、あれがね、うん、その実際その、まあ、恩恵を受けたっていうことがあって、うん、というのもね、まあ、そのこのドコモの2年縛りの、まあ、場合なんですけど、なんかね、今までね、うん、1万4000円ぐらい、うん、その解約違約金っていうのがあって、うん、要するにドコモから例えばソフトバンクに移るとか、ドコモから au に移るぐらいそれがいたんですけど、うん、今ね、うん、1100円ぐらいなんですよ。
あ、まあ、移動しても
そうで、さらにですね、うん、あの2年縛りの恩恵がですね、うん、ほとんどなくなってました、うん、僕の場合は、うん、なんかそのオペレーターの方に言うと、うん、例えば2年縛りやった場合月々いくら得になるかみたいなのあるじゃないですか、うん、それがね、うん、たった170円ぐらいだったんですよ。だから年間でも2000円ぐらいしか、うん、その2年縛りの恩恵ってないんですよね。
なるほど。
でそれやったらそもそも2年縛り自体が、うん、もうほぼ名前はあるけど質を成してないっていうか、
まあ、もうそれはある程度政府のパンチが効いたよね。
そう、政府がちゃんとやってるんですよ。
まあ、それなかなか今の政府で考えられなくて やったね。
そうなんですよ。だから、まあ、それが分かっただけでも今回収穫あったり、ちょっとリスナーさんにもねそういうのを知っておいてもらったら、もしなんかその2年縛りで別のとこに買いたいけどその違約金かかるんちゃうかなとか思ってる人とかいたら、多分ね今ね もしかしたらかからないかもしれないです、まあ、それもちゃんと確認してからやった方がいいと思いますけど、はい、やっぱりこの携帯のプランってね、たまに見んと大損してる時あるんで、実は今回もそれがあってね、まあ、まあそのきっかけに今回のキャンプがなったんですよね、結局見直すきっかけに、はい、だからまあたまにはこういうキャンプ
をイベントもやらなあかんな、
やらないとね、なんかその
変わらない、
損してる時とかってあるんですよね、やっぱりね、
まあ、お金向こう言わんからな、
向こう全然言わないですからね、
黙ってますよ、そういう
ところ、はいはい、だからまあ皆さんもよかったら携帯のプランをこう見直してみてもいいんじゃないかなと、
貯金通帳もたまに読みんと、
そういうことですね、
とんでもない金が、
そういうことです、
意識せんとこへ回ってたりするという、
もう全然使ってない、なんかプロバイダー料金毎月1000円引き落とされとったからね、そんなん普通にあるん でしかも向こう言わないですから、あれ言えよ、あれやっぱ言わなダメですよね、法律でね、
そういう法律をやっぱり作ってこその政府
やね、そうそう、やっぱり消費者の立場に立ってほしいなと思ったし、今回はまあそのドコモのいいとこ悪いとこがこう見えたという、ね、まあ、経験がありましたんで、
まあまあまあ、あの僻地行くときはドコモやね、
そうですね、でね、ちゃんとね、ドコモにはね、その僻地とか、まあ、自分がその取材先とかあの旅行先で使うっていうところのね、電波をちゃんとね、あのエリア担当っていう人がいて、その人に、あのキャンプ場の住所とか言ったらですね、あ、ここはちゃんとつながりますとか、もしくはここは海沿いだから、はいはい、ちょっと 海の反射でちょっと弱くなるときがあるけど、まあ基本的には使いますっていうのをちゃんと教えてくれるんですよ、だからそのあたりもやっぱさすがドコモやなと思ったんですよ、
まあね、まあ、いろいろ言われてますけども、いい伝統は残してほしいですね、
そうですね、で悪い伝統は、あの改革してほしいというか、そんなことを思いました。
なるほど。はい、いや、なかなかあのよく分かる話、面白い話でしたね。
なんで、まあ、だから来週以降は、あの2週だけですけど、
ですね、
あの、はい、まあ、日本海側と、
日本海支局で行こうと。
そうですね、あとは長野支局でね、
あ
の、いろいろ現地の情報を公開していきますので、
分かりました、
はい、皆さん、ぜひご期待ください。文雄君、どうですか。
あ、僕の方はね、はい、まあ、今日の、 あのいわゆるエキスポの話と関係あんねんけども、この前、阪急電車に乗ったわけですよね、
お、
宝塚線に乗ったんですけども、
あ、いいですね、
そしたらね、面白い車内広告があってね、
はい、
びっくりしました、
お
これ、大きなあのこの鉄拳っていうんですか、この、マークがボーンと車内
広告、拳でしょ、
拳は、お前も知ってるか、
俺知ってるわ、
そう、お前な、たった一発で人生を壊れるとか言ったの、
はい、
えらいこっちゃな、何のことやろうったら、その横に暴力は犯罪ですとか言ってましてね、
うん、
あ、これはまあ喧嘩とかなんか酔っ払いとか、まあね、そんなことの広告会なと思って、よう読んだら、電車の中で暴力を振るう人が増えてるんやね、今。
あ、
まあ、それもコロナのせいかもしれない、何でもコロナに持っていくのもないけどね、でそんなところで、車掌さんとか乗務員に思わず暴力を振るう人がある、まあ、そういうことがなければわざわざ広告出しませんので ね、
そうですね、
まあ、あの僕阪急の候補に電話してこれ言ってるわけじゃないんですけども
確かに、
いやいや、やっぱりそこまで本当やるべきなんですけども、なんでこんなの出したんかっていうのもね、ジャムさんからしまかったんですけども、多分あのやっぱりこういうようなイラつきみたいなものがですね、電車の中のこういうところまで出て、これをやっぱりあの大きな車内広告でね、まあ、ちょっとした恥ですよ、これ電車会社としてはね、どう、まあ、出さはったというのの意味みたいなものを考えるとね、
あ、
まあ大概これ偉いところに俺も生きてるんやなと思ってね、
そうですね、またこれから暑くなりますからね、そのコロナプラス暑さっていうのも出てくると思いますし、それでまた今度足になったりしてな、
あ、まあそうやね、
拳から足になって、
あ、まあそうかも、
で今度膝になったり
して、そうですね、あの、まあ、こういうことはないようにですね、やっていかなあかんし、こんなことぐらいで、自分の人生を掘るわけにもいかんので、皆さんお互いに、まあ、我々の放送を聞いてる人はそういう人おらんと思いますけども、おったらまた止めていただく立場に回っていただきたいなという
やる方より止める方や、
まあ、その方に回っていただきたいなと思っておりますが、電車の広告も、まあ、いろんな意味で、世間を知る材料にはなるなと思いました、まあ、
ちょっとそのね、そういう広告を出さざるを得ないあの鉄道会社というか、ほんまもうちょっとね、金になる広告を出したいはずなんですけど、そういう啓発広告って多分あれ全然金になってないんで、まあ、金にならないけど、その治安維持じゃないですけど、
はい、ね、
まあ、そういうことには、ね、ちゃんと寄与してるかもしれないですけど、やっぱりどっちかって言ったらこのね、それこそドコモの広告とか出したいですよね、
まあ、それはそうですよ、まあ、そういうのもひょっとしたらあんまりないんかもわからんな、
そうそう、
ともとも、
そういう
ことですね、これも候補に電話してから線がわかりませんけども、はい、まあ、たまたま空いたからこれやっぱり毎回やりたかったということでやらはったんかもわからんとか、まあ、これは想像の、まあ、段階でございますが、
そうですね、
まあ、いずれにしてもこんな広告が出てくるという時に、今生きている我々としてはいろいろ自分の行動も含めてですね、よほど慎重にかつまた大胆に生きなければならないなというね、そんなところも感じたわけであります。